今月のイカスタポッドキャストはオラフライの提供でお送りします。皆さんは eSIM を使ったことありますか？少し前までは海外旅行をするときは海外ローミングしたりポケット Wi-Fi をレンタルしたり現地の SIM を買ったりしてたと思います。私は最近は海外ローミングをすることが多いんですけど、ちょっとねスピードが遅かったりとかうまくつながらない時があったりして少し不安がありました。最近はね eSIM で物理的なカードじゃなくてスマホ上だけで完結できる SIM を使っています。オラフライの SIM だったら世界中の178箇所で使えて、そのうち63箇所で無制限データ通信プランがあります。料金は90日間の 4G LTE 無制限データプランが1日あたり約130円とかなりお得に使うことができます。旅行中にもデータを気にせずに SNS に動画をアップしたり、マップを使ったり Uber を使ったり LINE をしたり、いろんなことが安心してできます。使い方は簡単です。購入後メールで届いた QR コードをスキャンするだけですぐにインターネットに接続することができます。渡航先で LINE もそのままの電話番号で使うことができます。オラフライは日本語でのテクニカルサポートも24時間年中無休で受けることができるので、万が一何か困ったことがあっても安心ですね。クーポンコードユカ大石 YUKAOHISHI で 5% オフになります。詳しくは概要欄にあるリンクorafly.com でチェックしてみてくださいね。イカスタポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の舞台裏などをしゃべりします。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいことはですね、まだ開けてないんですけどブラックフライデーで買ったものが届きました。
お、何でしょう。
めっちゃかっこいい炭酸水作成機
お
ー
お
ー、炭酸水メーカー
シュワーってやってくれる。
そうそうそうそう。で、今までは持ってたんだけどプラスチック製だったんですね。
うんうん。
だけどなんか金属製というか何でできてんだろう。なんか見た目がとにかくかっこいい、ちょっと後で開封したらちょっとここに上に載せときますね、動画を。そう、ブラックフライデーで 25% オフになってて、なんか普通のやつも高いんだけど、うん、普通のやつが170ドルぐらいで、なんとかプロみたいな上のやつがなんか200ドル以上してて、めっちゃ高いんだけど、めっちゃかっこいいの。で、ちょっと、ブラックフライデーだからってことで、あと、絶対こういうの買い替えないじゃないですか。もう多分ものすごい長く使うから。
うん、そうですね。
そう、日割りしたら実質無料だな、みたいな感じで。うん、高い方を買ってしまいました。でもそれだとね、なんか炭酸水がガラスの瓶で作れるんですよ。
おー。
結構なんか、
いいですね、
今持ってるやつがプラスチックのボトルで作るんですけど、実はプラスチックのボトルが、うん、なんか賞味期限っていうか消費期限みたいなのがあって、なぜなら多分あまりにもこの炭酸を入れているとプラスチックが耐えられなくなる期間があるみたいな、うん、でなんか多分その期間を過ぎると爆発するかもしれませんみたいな感じなんだけど、うちで今使ってるやつ普通に2022年とかで切れてるんですよちょっとやばいからちょっとその辺も不安だし、ガラスで作った方が、まあ、見た目的にもかっこいいし、そういうなんかプラスチックの脆さもないからいいかなと思って買いました。
いい、ね、
それが開封するのが楽しみです。
おー、楽しみです。さひろです。
はい、
私もじゃあブラックフライデーで買ったもの、
ブラックフライデーネタで、
はい、実は結構ね散財しちゃいましてですね、ずーっと欲しかったルイス・ポールセンの PH5 っていうあのペンダントライト、わかります、はいはいはい、こういう感じのあれをね買っちゃった。
あ、いいですね。
だから今うちにあるやつは前の住人がつけたのそのまま使ってて、はいはい、なんかすごいね、あ、なんかすごい嫌じゃないですか。
わかる。
もうね、三河健一みたいなやつなんです。なんかわかります。
どういうこと？
すごい、すごいシャンデリアみたいな。
あ、そうなんだ。そっか、でもサヒロさんち結構ミッドセンチュリーな感じですもんね。
はい、 そうですね。で、ちょっとね、結構色を、うちはなんか絨毯も色が結構入ってるし、なんか他のものもね、カラフルなんで、すごい色悩んだんですけど、うん、今回はね、オレンジにしてみました。
いいですね。
まだ届いてないんだけど、日本に行く前に届くといいなって思ってます。
確かに、あれは白を選びがちだけど、オレンジもめっちゃいいじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。すごいね。
パーソナリティがあって
楽しみです。
はい。いいですね。新品で買ったんですか？
そうです。新品で 10% オフだったか 15% オフだったかちょっと忘れちゃったんですけど、元値が1200ドルとかするんですよね。うんうん、で、それを2000ドルちょっとで買ったから、うん、まあ、高いんだけど。
高いけど、でも毎日見るし。
欲しかったし。そうそうそう。ね、
すごい多分何年も使うものだから。
はい。
それは散財にカウントしません。
イエーイ。よかった。やった、お許しを得た。
じゃあそんな感じでブラックフライデー皆さんもなんかいろいろ買ったんでしょうか、
うんうん、
気になりますね。じゃあ今日も一応テックニュースということでいろいろと準備してまいりました。まず最初のニュースはですね、アップルビジョンプロについてです。これは最初のロットが40万台ぐらいしか出ませんよっていう話でも、これ結構前から言われていたけど、結構コンファームされたみたいな感じなのかな？
感じっぽいですね。
最初は40万台なんだけど、2024年を通して、1年を通して100万台までまあ生産するっていう感じらしいです。この記事によると。どうですかね？ 40 万台即売れると思います？
即売れると思います。
ですよね。全然間に合わないですよね。高いけど3500ドルとかだけど、
アメリカだけとはいえ
ポチリ合戦ですよね。
いや、そうですね。ゆかさんもポチリ合戦に参加される、
う
ん、
そうですね、
という感じですよね、うん、
あととりあえずポチろうみたいな人も多そう。なんか転売とかもありそうだし。
あ、そうです ね、
ね、アメリカ以外で手に入んないってなるとまたさらに転売ヤーも参戦してきそうです。あと、このレポートによると、ビジョンプロは、原価1700ドルらしいです。で、60% が中国で生産されている、とのことです。まあ、1700ドルだから、半分 50% ぐらい。
そうですね。
結構、これはどうなんだろう。他のデバイスに比べて、割と、原価率高いのかな。
どうなんでしょう。なんか高そうな気がしますね。
ね、そうですよね。多分なるべくさすがに抑えようとすると思うんですけど、価格を高いとはいえ。で、もう一つの記事が Apple Vision Pro 最初の初代は3500ドルってことですけど、やっぱりその後の世代ではもうちょっとこう機能がちょっと少なくなっちゃうかもしれないけど、もうちょっとお求めやすい価格のモデルが出るんという噂ですね。ローンチが2025年の後半に期待されている、うん、とのことです。
だいぶ先ですね。
まあもうちょい1年半ぐらいかかる。しかもだって来年一応この前の記事によると3月ぐらいにビジョンプロが出て、他の国はもっと遅れて、多分日本とかいつ出るか分かんないけど、2024年以内、2024年年内に出るだろうみたいな感じの話だから、うんうん、まあそっから1年。
そうですね。
みたいな感じですね。
うんうん、
まああんますぐ出ちゃってもね、みんな困っちゃいますから、ね。
まあ、そうですね。
2000ドルぐらいなんじゃないかと言われているのかな。
まあそれぐらいだったら買おうかなっていう人もちょっと増えそうな気はしますね。
うん、そうですね。
とはいえまだ高いんだけど。
高いけど、でもアップルの中ではまあ、普通みたいな、
うん。ああ、そうですね。
ね、なんか、アップルのディスプレイだとすごい高くなるとかあるじゃないですか。
ありますね。ね。
とのことです。では次。Google がインアクティブなアカウントを今週から削除し始めるという記事です。今週の金曜日から最低2年以上インアクティブだった Google アカウントをもう削除しますっていうことです。まあ、これは、まあ、例えばその古いアカウントで全然ログインされていないアカウントだと、なんかちょっとセキュリティリスクが 高かったりとか、二段階認証してなかったりするっていうことなので、まあなんか、ちょっとハッキングされたりしやすいからっていう理由を述べています。
ありますか、ゆかさん。2年以上触っていないアカウント。
あるかもしれないけど、消されて困るものではない気がする。なんかもう忘れてるから。
そうですよね。そもそもに。
でも、やっぱちょっとこれで、なんかこう亡くなった人のアカウントとかが消えちゃうとかっていうのがありますよね、絶対。
それはありますね。
ね。それで、ログインできなくて放置されていたアカウントのデータとか消えちゃうっていうのはちょっともしかしたら困る人がいるかもなって感じですね。
そっか、ドライブの写真とかまで全部消えちゃいますもんね。
そうそうそう。なので、まあ皆さんももしそういったアカウントがあれば、とはいえ多分この金曜日より後にこのポッドキャストが出る気がするから、間に合わなかったらごめんなさいなんだけど、お気をつけください。消されたくないアカウントにはちょっと定期的にログインした方がいいし、
うんうん、
あの、二段階認証とかね、されてない方は二段階認証おすすめします。では次。Amazon が Q という会社向け AI チャットボットを出すというニュースです。
Amazon はチャット GPT みたいなんだけれども、投資先が OpenAI のコンペティターのアンスロピックっていうところらしいですね、はいはい、なので全く別の機能のもので、なんか例えばマーケティング部門の従業員がそのセキュリティが高いファイナンシャルとかに関するデータにアクセスできないっていうことがよくあると思うんですけど、多分そういうのもきちんと網羅されているので、うん、このチャットの中ではそういう情報は、マーケティングの人がこう聞き出そうと思っても聞き出せないみたいな、そういう管理がされているみたいな感じですね。
権限管理までされてるんだ。
じ
ゃあ本当 B 向けのサービスなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
Amazon って他にあるか、AWS とかはそういう感じで会社に向けたサービスはやってるか、
うんうん、そうですね。これも定額で月額20ドルからでございます。
でもこれ each ユーザーですね。だからちょっと従業員一人につき20ドル。でもマイクロソフトとグーグルは一人につき30ドルらしいので、
あ、エンタープライズ安いんだ。じゃあ
チャットボット、
このあと名前が Q っていう名前なんですけど、ね、007
の、あ、ミッションインポッシブルだっけ、あれ
007 のキャラクターの Q、 あとスタートレックか。
あ、スタートレックにもいるんですね。
いるらしい。
なんか Q といえばなんか司令官みたいな、なんか安全なとこからなんかあれやれこれやれって言ってくる人。
そうそうそうそう。そういうイメージでつけたのかな。
なんかちょっと皮肉ですね。AI ボットが Q で人間はそれに働かされるみたいな、はい、
本当ですね。
本当 AI 戦争ですね。こっちのエンタープライズ側もいろいろあるんですね。では次、 IKEA がすごく低価格のスマートホームのハブとセンサーを出しますが、マターっていう企画があるんですけど、それに対応すると Google ホームとかホームキットとかで使えるんですけど、なんかそれに対応するよって言ってるけど、まだ対応していないので、なんかまだめっちゃ期待しない方がいいんだけど、もしこれが、対応すると、アメリカだと一つのセットが10ドルとかなんで、めちゃめちゃ低価格でスマートホームのいろんなことができるようになるから、良さそうだねっていう感じです。これにはモーションセンサーと、ドア、ウィンドウセンサーとか、閉まってるかとかのセンサーと、あと、ウォーターセンサー。水系を感知してくれるセンサーがあります。
お風呂が溢れちゃったりとか。
あ、そうそう、お風呂溢れたりとか。うちとかね、前も何度も水害ありましたけど、ニューヨークで。この家はそこまで被害になってないんですけど、若干の雨漏りとかするんですよ。すっごいちょっとだけ。前ほどひどくなさすぎて、もう話すまでもないぐらいなんですけど。そういうレベル感なんですけど。そことかに置きたいな、みたいな。ボイラー室みたいなところかな。
はい。
なんかそこが、多分なんかパイプが外に繋がってるとこからなんかたまに雨がめっちゃ降ると 入ってくるみたいな感じなので、そことかに置いてたらなんかちょっと事前にキャッチできそうなっていうような感じです。でも本当なんか10ドルはめちゃめちゃ魅力的なんで、なんかいろんな、このこれぐらい安かったらすごい遊びで使えそうみたいな、なんかモーションセンサーとか、なんかここに来たら何かが起こるみたいな、電気がつくとか、そう、そういうのをなんかもっとアクセシブルになって、みんながイケアでいっぱい買ってきて、いっぱいなんかちょっとしたことにスマートフォンを使うみたいな感じになったら楽しそうだなと思うんですけど、なんかね1年前ぐらいにイケアがあのまた対応しますって言ってたのにまだなってないから、なんかちょっと微妙に期待しすぎない方がいいですよみたいな感じらしいので、皆さんはちょっとあんまりそんなに期待せずにちょっと気長に待ってみてください。そうですね。だけど多分、イケアのその、ディリゲアジグビーハブみたいな、なんか聞いたことない、なんかよくわかんないハブとは繋がるから、まあスマートフォームとして使えるけど、やっぱり、アップルのエコシステム使ってる人は、アップルホームのアプリからコントロールしたり、Google のやつを使ってる人は、うんうん、Google ホームからコントロールしたりしたいと思うので、そうですね、まあ、それにはマターというね、うん、企画の対応が必要となっています。次、ちょっと真面目な話なんですけど、2024年はアメリカも大統領選があるんですけれども、アメリカだけじゃなくてインド、インドネシア、メキシコ、EU とかもすごく重要な、うん、あの選挙があるらしくて、選挙といえばね、あの、メタさんが前回じゃない、前々回、トランプの時とかすごい大変なことになりましたので、まあ、その辺からやっぱりしっかりと選挙関連のコンテンツをちゃんとコントロールするかみたいなことがすごく、まあ、各社重要になってきていて、まあ、でも特に8年前7年前は、うん、あの、まあ、Facebook がね、すごかったんで、フェイクニュースと、いろいろ、やばかったんですけど、今回は、その時よりも、AI が、またその、ミックスに入ってくるから、めちゃめちゃ怖いんですけど、政治系のアドバタイザー、広告主には、もし AI を使ったコンテンツを使って、広告を出す場合は、その、これは AI を使っていますよ、みたいなのを開示しないといけない、みたいな、まあ、ルールを設けたりとか、いろいろやっているそうです。
うん、大事ですね。うん、いや、もう来年ですね。早いですね。
早いですよね、4年。
早い。
もう1年も早いなって言いつつ、4年も早い。
4年も早い。
ね。いや、なんか各国、結構なんか、大変だな。なんていうの、ちゃんとしたリーダーを選んでいただきたいですね。はい、不安ですね。
不安。いや、もうアメリカは不安しかないのでね。
あ、本当に。まあ、我々は移民として生きていくしかない。ね、あの、選挙権ある方をよろしくお願いします。
お願いします。
最後のニュースなんですけど、スポーツイラストレーテッドっていう、まあ、スポーツ系なんですか？
そうですね。
なんか別に、うんうん、タブロイドじゃないですよね。ちゃんとした
雑誌
なんですけど、はい、まあ、その雑誌のウェブ版かなが、なんか記事が AI で書かれたものっぽい記事がいっぱい発見されて、うん、著者のなんか顔写真と名前とか出てたりするじゃないですか。うん、あれのなんか顔写真が、もうめちゃめちゃ、もうな、これ見ただけでかなり AI っぽいと思うんですけど。
多いですよね。
なんか案の定これはなんか AI で生成されたものがなんか売られていた写真を使っているみたいな感じで。で、なんか複数人そういうなんか著者の人たちがいて、これ AI なんじゃないのみたいな感じで指摘されたところ、すぐその記事が消されてしまったみたいな。でもそれはなんかサードパーティーのエージェンシーを使っていて、下請けみたいな感じで、はい、どこまで誰がやってんのかよくわからんみたいな状態っぽいっていうね、ことだそうです。でもこういうのめっちゃいっぱいありそうですよね。
ありそうですよね。
これはなんかすごいわかりやすい感じだったけど、
写真なかったら気づかないんじゃないですか。
確かに。そう、写真がすごい AI っぽいね。
写真がね、これは怪しいみたいな。
ね、怪しい。多分怪しいなと思って、この写真を Google 画像検索したとか、そういう感じなんじゃないですかね。
そうですね。
そしたら売ってるサイトを発見したみたいな感じな気がする。じゃあ実際の人間の聴者で、半分ぐらい AI に書いてもらってたら、それはなんか倫理の違反なのかとか、じゃあなんかちょっとだけそのチェックしてもらったらどうなのかとか、なんかどこまでが許される範囲というか、どこまでが開示しなきゃいけない範囲なのかっていうのもあれだし、
その AI が書いてそれが全然事実と異なることだったら絶対ダメだと思いますけど、うんうんうん、事実に沿って内容を AI がもっと楽しく分かりやすく書き直してくれるんだったらそっちの方がみんなにとっていいんじゃないかなって思ったりはしますけどね。
確かに人間がチェックして OK 出してたらいいのかとかね、
う
ん
うん、そうですね。
結構その辺のラインが微妙になってきてますよね。多分なんか今のところ独自で判断して書く出版社とかブログとかもそうかもしれないけど、なんか多分 AI で記事を大量生産してやるぜみたいな人とかも絶対いっぱいいると思うし、SEO 対策じゃんみたいなそんな感じですかね。
小ネタはですね、ちょっと旅行される方もねこの時期多いと思うし、そろそろ2024年なので、来年のことをね考えてちょっとこのネタを考えました。TSA ってあるじゃないですか。アメリカの、はい、空港にある TSA、うん。TSA で働いてるワンちゃんのカレンダーが、うん、実は発表されました。ということで。
これ無料で PDF が配布されているんですか？
そうなんですよ。これをね、ぜひちょっと後で皆さんで見ていただきたいんですけど、うん、この乗ってる犬たちはですね、爆発物探知犬なので、アメリカに1000匹ぐらいいるらしいんですけど、はい。で、この冒頭に出てくるね、ディナちゃんっていうワンちゃんは、一番可愛い犬コンテスト優勝者。で、しかも、そうそう、しかもなんか去年かなんかの、スーパーボールかな、
うん、
に雇用された犬ということでですね。すごい。
そのスーパーボールの入り口とかで仕事してるってことですか？
そうだと思います。
すごい。
なので、すごい、賢いワンちゃんなんですけど。ちなみに、このカレンダーの中にラガーディアで働いてるワンちゃんもいるので、ぜひ、ゆかさんがラガーディアに。
私めっちゃ JFK 派なんですけど。JFK の子はいないんですね。
あ、JFK の子はね、いなかったかもしれないな。嗅覚がね、すごいっていう話なんですけど、うん、まあ、すごいのはすごいんだけど、どんだけすごいんだっていう話でですね、1兆分の1の濃度を、うん、探知できるっていうことで、ちょっと1兆分の1って、あんまり想像つかないと思うんですけど、オリンピックのプール20個分の水の中の一滴。うん、
それに爆発物があったら、
そうそう、分かる。それで、分かるみたいですね。
すごい。
ということでですね。いや、犬はすごいなっていうのと、
はい。
あと、来年のカレンダーにお困りの方はぜひ、こちらから。
こちらを印刷して、はい、賢いワンコを見ながら。
今日同僚に見せたら早速プリントアウトしてました。
うん、すごい、ハマってる。
はい、以上です。
賢い。素晴らしい。冒頭で紹介した海外旅行の時に便利な無制限データを使える eSIM オラフライのクーポンコードはゆか大石 YUKAOHISHI です。この収録時にはまだ日本に行っていないんですが、来週から日本に旅行に行くので、私はね、普段アメリカに住んでいますが、日本に行った時に無制限通信使えるのをめちゃめちゃ楽しみにしています。詳しくは概要欄にあるリンク olafly.com でチェックしてみてください。
ゆかスタではニュースレターを1ヶ月に1回ほどの頻度でお送りしております。よろしければ概要欄のリンクから E メールアドレスを登録してください。あと、ゆかスタコミュニティもございます。私の YouTube のメンバーシップに入っていただくと、専用のディスコードチャンネルでワイワイいろんな 話をみんなとすることができます。実はね、オフ会も来週から、もう来週ですね、私たち、日本に行くんですけれども、その時に、コミュニティのオフ会があったりとかするので、そんな感じで一緒に頑張る仲間を探している方はぜひ検討してみてください。ということで、今回もゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。あ、そうだ、あと、Spotify のまとめで、このポッドキャストバージョンもあるので、ポッドキャスト配信者として、なんかいろんなデータが見れて、本当に今年始まったポッドキャストですけど、いっぱい今年も聞いていただいてありがとうございます。ちょっとまだなんかちょっと年末のご挨拶みたいになっちゃったけど、まだまだあります。ちょっと Spotify まとめが出ましたのでね、ちょっとその話もしてみようと思いました。はい、それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。